本日の聖書箇所はマタイの福音書7章6節です。新改訳聖書2017年版の新約聖書11ページになります。マタイの福音書7章6節をお読みいたします。聖なるものを犬に与えてはいけません。また真珠を豚の前に投げてはいけません。犬や豚はそれらを足で踏みつけ向き直ってあなた方を噛み裂くことになります。ただいまお読みした箇所から聖なる御言葉を尊ぶと題して鈴木手もて牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。新年おめでとうございます。新しい年が平和と喜びに満ちたものとなりますことを心からお祈りしています。イエス・キリストは人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きると言われました。私たちが命を保ち体を動かすには食事が必要であるように、人が生きるには神の言葉によって養われる必要があるとイエスは言われたのです。私たちは新しい年も御言葉の霊の糧に養われ、喜びと希望のうちに歩むものでありたいと思います。主イエスは主の祈りにおいて御国が来ますようにと祈るように教えられました。この祈りが願い求めていることは、御国の民である私たちから御国、神の愛のご支配が広がっていくことです。私たち一人一人が神との真実な交わりに生かされ、どんな状況においても失われることのない永遠の祝福と喜びに結ばれて、平安と喜びをいただいて歩むために、神の言葉である聖書の御教えに共に聞き、共に養われ、主にある慰めを分かち合い、励まし合い、助け合って歩む私たちでありたいと思います。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたも私たちの作りにしておられる天の地なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。新しい年を感謝いたします。どうかこの2026年がすべての人にとって平和で喜びに満ちたものとなりますようにお導きください。戦争の中に置かれている方々、また災害の被害の中に置かれている方々を特に顧みてくださり、必要な助けと励ましをあなたが与えてくださいますように心からお願いいたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、この時あなたの御声だけに聞くことができますように助け導いていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊き主イエスキリストの皆でお祈りいたします。アーメン。前回はマタイの福音書7章の冒頭で教えられています裁いてはいけませんという主の教えに聞きました。これはこの世の裁判や司法制度を否定しているわけではなく、また一切の批評や価値判断を禁じているわけでもありません。ここでイエスが禁じておられるのは、荒探しをする批判的な態度のことであり、慎重に真偽を見分けたり、正当に批評したりすることまで禁じているわけではないのです。裁くと訳されているギリシャ語には、有罪判決を下すという意味と、価値判断をするという意味があります。ここでイエスが禁じておられるのは、荒探しをする批判的な態度のことであり、慎重に善悪を見分けたり、 正当に評価したりすることまで禁じているわけではないのです。私たちは簡単に人を批判したり裁いたりしてしまいがちです。噂や根拠のない不確かな情報を鵜呑みにしたり、よく知りもしないのにレッテルを貼って人を評価したりしてしまうことも多くあります。また自分のことは棚に上げて簡単に人を批判します。それは誰かを裁くことによって自分が相手よりも一段高いところに立っているように感じることができるからでしょう。そのような自己義認や優越感を伴う批判をイエスは禁じておられるのです。政治家やテレビ番組のコメンテーターなどが誰かの落ち度を厳しく批判した後、その厳しい批判がブーメランのように自分に返ってくることがあります。そのように自分が裁く、その裁きで自分が裁かれる、そのようなことは人間社会においてしばしば見られることです。私たちが人から厳しく批判されたくないなら、日頃から人に寛大に接することが大切でしょう。それは良好な人間関係を築く上での大切な知恵であると言えます。日頃から私たちが人から厳しく批判されたくないなら、日頃から人に寛大に接することが大切です。それは良好な人間関係を築く上での大切な知恵であると言えます。しかし、それだけでは自分の保身のために正当な批判まで引っ込めてしまうことにもなりかねません。そのような波風立てずに平和な関係を保つことや、穏便にことを済ませることがここで進められているわけではないのです。むしろイエスが御国の民たちに求めておられるのは、真実な愛の交わり、誠実な関係です。裁いてはならない、それは自分が裁かれないためであるとイエスは告げておられます。そして2節では、あなた方は自分が裁くその裁きで裁かれ、自分が測るその測りで測り与えられるのですと言われています。ここでイエスが言われている裁かれる、測り与えられるという動詞は、神という主語が隠された神的受動体というユダヤ的表現で述べられており、行為者は神であるのです。ここでイエスが言われている裁かれる、測られるという動詞は、神という主語が隠された神的受動体というユダヤ的表現で述べられており、その行為者は神であるのです。自分が裁く裁きで裁かれ、自分が測る測りで測り与えられるとは、人間同士のことを言っているのではなく、あなたが裁くのと同じ尺度で神があなた方を裁かれ、あなたが測る尺度で神があなたを測られるとイエスは告げておられるのです。そしてイエスは言われました。3節から5節、あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分の目にある梁にはなぜ気づかないのですか。兄弟に向かってあなたの目から塵を取り除かせてくださいとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には梁があるではありませんか。ここには兄弟に持ち度があったことが示されています。小さな塵のようなものであったとしても相手に持ち度があったことが示されています。キリスト者は皆不完全です。キリストの救いに預かったとはいえ、私たちはこの地上を歩んでいる限り不完全であり、誰一人として完成された人はいない、いわば工事中なのです。私たちは不完全な者同士、互いに忍耐し合い、補い合い、助け合って歩むことが求められているのです。誰かの罪や問題を指摘するときにも、一段高いところからその罪を指摘するのではなく、同じ不完全なものとして同じ立場に立って謙遜な心で兄弟の罪を指摘するということが求められているのです。 さらにパウロはローマやコロサイの教会などの信徒たちに、お互いの霊的成長に役立つ言葉をかけなさいと教えています。愛を持って訓戒し合い、互いの成長に役立つ言葉を語り合い、互いに立て上げ合う関係、神の愛に結ばれた真実な交わりがキリストの教会の交わりに与えられているのです。愛を持って訓戒し合い、互いの成長に役立つ言葉を語り合い、互いに立て上げ合う関係、神の愛に結ばれた真実な交わりがキリストの教会には与えられているのです。そのように愛を持って訓戒し合い、立て上げ合うことは教会にとって大切なことです。しかしその場合、まず自分の目の針を取り除くことから始めなければならないのです。五節、偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除くことができます。偽善者とは、他の人の批評ばかりをして、自分自身を批判しない人のこと。偽りの自己評価を持って自分を高みに置き、他の人を非難する人のことです。そういう偽善者ではなくて、まず自分の心を吟味する。自分の心に傷ついているところがないか、不満やストレスを抱えていないか、自分の心を探るところから始めるようにと、イエスは私たちに命じておられるのです。自分が疲れや苛立ち、優越感やひがみなどを抱えている状態で、相手の問題を指摘するなら、憂さを晴らすかのように、余計なダメージを与え、相手を叩きのめしてしまうことにもなりかねません。相手の目の塵、相手の問題を取り除くためには、まず自分の目の針を取り除き、はっきり見えるようになること、すなわち、イエス・キリストに表された神の愛を受け取って、心の傷を癒されることが必要です。そして、何かを指摘する場合、十分な配慮を持って、相手のコンディションなどを気遣い、相手の立場に立って、相手を全否定しないように、その人のありようや努力を認め、励ましつつ伝えることが大切です。私たちはイエス・キリストに表された神の愛を受け取って、心の傷を癒され、そして相手の事情を心に留め、愛と謙遜な思いを持って訓戒し合い、互いの霊的成長に役立つ言葉を交わし合うことが求められているのです。コロサイ人への手紙3章にはこのように教えられています。ですからあなた方は神に選ばれた者、聖なる者、愛されている者として、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさい。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。主があなた方を許してくださったようにの、ようにと訳されたカトースというギリシャ語は、単にそれをお手本として模倣することではなく、そのもの自体の力によって生かされるというダイナミックな意味を持つ言葉です。つまり、主があなた方を許してくださったように、その許しの力に満たされて、あなた方も許し合いなさいと教えられているのです。そして前回は、裁いてはならないというこの教えが、禁止の命令であるだけでなく、解放の言葉でもあるということをお話しさせていただきました。裁いてはならないというこの教えが、禁止の命令であるだけでなく、解放の言葉でもあるということをお話しさせていただきました。三条の説教全体についても言えることですが、一見厳しい禁止の命令の言葉のように聞こえるイエスの教えは、実は解放の言葉として語られているということを覚えました。6章で、あなた方は神と富とに仕えることはできないと告げられていたように、イエスを信じ、天の御国の民としての祝福に預かっている私たちは、もはや神と富とに同時に仕えることなどできないもの、 そのような神以外のものに救いを求める必要のないものとされているのです。同じようにこの裁いてはならないという教えも、イエスを信じて神の子供とされ、御国の民とされている私たちはもはや裁く必要はないという解放の言葉として告げられているということをお話しさせていただきました。イエスご自身が救い主として地上に来られ、十字架と復活において贖いの御業を成し遂げてくださったがゆえに、私たちは罪の許しに預かっているものとして、もはや裁く必要のないものとされている。神の裁きをイエスが引き受けてくださったゆえに、私たちは義と認められ、神の子供とされ、憎しみからも貪欲からも思い煩いからも解放され、裁く思いからも解放され、キリストの愛に結ばれた真実な交わりに生かされているということを確認してまいりました。今日はその続きです。6節、聖なるものを犬に与えてはいけません。また真珠を豚の前に投げてはいけません。犬や豚はそれらを足で踏みつけ、向き直ってあなた方を噛み裂くことになります。豚に真珠という言葉は日本でも有名なことわざです。その意味は、猫に小判や馬の耳に念仏と同様、価値あるものを価値のわからないものに与えても無駄である、価値がわからない人にいいものを与えてもそのありがたみがわからないということです。しかしこの教えがなぜこの箇所で語られているのか、聖なるものや真珠が表しているものや犬や豚がどういう人たちを指しているのかについてははっきりせず、多くの見解があります。最も代表的な解釈は、聖なるものや真珠を福音と解釈し、犬や豚を福音の価値を理解しない人とするものです。最も代表的な主要な解釈は、聖なるものや真珠を福音と解釈し、犬や豚を福音の価値を理解しない人とするものです。すなわち、聖なる神の言葉を軽々しく扱ってはならない、それを頑なに拒み、あざけるような態度の人々や、受け取る準備のない者たちに与えてはならないと、イエスは教えておられるというのです。私もおおむねそのように理解すべきだろうと思います。加えて、この聖なるものには、福音とともに、御国の民たちの真実な交わりも含まれるだろうと、私は考えます。兄弟を訓戒するときには、謙遜な心で、相手の心の状態を配慮して、ふさわしい言葉で諭すべきであるように、福音の言葉を伝える際にも、誰にでも同じように投げつける態度ではなく、相手を識別し、敬意と分別を持って、神の言葉を扱い、相手の心に届くように伝える必要があるのです。兄弟を訓戒するときには、謙遜な心で相手の心の状態を配慮して、ふさわしい言葉で諭すべきであるように、福音の言葉を伝える際も、誰にでも同じように投げつける態度ではなく、相手を識別し、敬意と分別、敬虔な判断力を持って、神の言葉を扱い、相手の心に届くように伝える必要があるのです。以前、私が相模原の教会で働いていたとき、教会学校に通う中学生の男の子が大量の聖書を抱えて運んできたことがありました。それどうしたのと聞くと、学校の校門の近くで聖書をみんなに手渡している方たちがいたのだけれど、生徒たちはすぐに排水溝に捨てていってしまって、それを見て心を痛めた彼が回収して教会に届けたということでした。聖書の無料配布の働きは、ホテルの寝室などに置くのは良いと思うのですが、一般の公立中学校の前でただ手渡しただけでは捨てられてしまうのは目に見えています。もちろん中には大事に持ち帰って読んでくれた子も 一人くらいはいたかもしれません。しかしほとんどの子たちは、関係性もない人たちから聖書を手渡されても大事にはしないでしょう。教会のコンサートやクリスマス礼拝に来られた方々に聖書を差し上げるならまだしも、何の関心も持たず福音を受け取る準備のない人たちに押し付けるような伝道はかえって反発を招き、救いから遠のけてしまうことにもなりかねません。神の賜物は乱用するためにあるのではないし、神の真理もあざけるためにあるのではないのです。押し付け煽り立てるような伝道の熱心は、隣人への愛ではなく自分の義や支配欲の表れであることが多いのです。福音を福音として伝えるためには、相手の霊的状態を見極め、その一人一人にふさわしい時にふさわしい方法で伝えることが必要なのです。訓戒と同様、伝道も相手の心の状態やタイミングを配慮して行われなければなりません。伝道においては、語ることと同じくらい語らないことも大切なのです。相手の自由を尊重しつつ、その人の現状にふさわしい仕方と時を見極めて、時には沈黙し、単に仕えることで証しすることも、ここで要求されている分別なのです。今日の場面では、聖なるものや真珠を犬や豚に与えてはならないと告げられています。しかしこのことを語られたのが他ならぬ主イエスであることを思うと、それは一時的なことであって、すべての人が福音の真理に招かれているということがわかります。犬や豚という強い言葉が使われてはいますけれども、その彼らに福音の真理を与えてはならないと教えられていますけれども、それは一時的なことであって、すべての人が福音の真理に預かることこそが神の御心であるということがわかります。今日の中心聖句には、テモテへの手紙第1、2章4節を選びました。手法の内側に印刷してありますので、ご一緒に読んでみたいと思います。テモテへの手紙第1、2章4節。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。またペテロの手紙第1にはこのように教えられています。あなた方の抱いている希望について説明を要求する人には、いつでも弁明できるように備えていなさい。それも穏やかに敬意を持って正しい良心で弁明するようにしなさい。すべての人が救われ福音の真理に預かることを神は望んでおられ、そして私たちは私たちの抱いている希望について説明を求める人には、いつでも弁明できるように備えることが望まれているのです。すべての人が救われ福音の真理に預かることを神は望んでおられます。そして私たちは私たちの抱いている希望について説明を求める人には、いつでも弁明できるように備えることが望まれているのです。そして何よりも、御国の民である私たちに求められているのは、自分たち自身が聖なる御言葉を尊び、福音の真理に生かされ、キリストにある慰めと喜びを分かち合って歩むことです。何よりも私たちに求められているのは、自分たち自身が聖なる御言葉を尊び、福音の真理に生かされ、キリストにある慰めと喜びを分かち合って歩むことです。キリストの十字架の救いの恵みを高価な恵みとして受け止め、その限りない神の愛に応えて御心に従って歩むこと、すなわち主に愛されている者として愛し合い、主に許されている者として許し合い、主が使えられたように互いに使い合い、そして与えられている恵みを分かち合い、福音を分かち合うことを通して 神の愛のご支配が自分たちのうちから広がっていくことを求めて歩むことが求められているのです。私たちは日々御言葉に生かされ養われ、どんな状況においても失われることのない永遠の祝福と喜びに結ばれて、平安と希望をいただいた意味、そしてキリストの愛に結ばれた教会の交わりを尊び、主にある慰めを分かち合い、励まし合い、助け合って歩むものでありたいと思います。今日も礼拝の中で聖餐式を執り行います。聖餐式は私たちがキリストの贖いによって天の御国の民とされ永遠の祝福に預かっていること、そして私たちが国や民族を超えた神の家族とされていることを覚えるものです。教会の交わりは常に開かれた交わりです。神が招いておられる、神が導いておられる一人一人を丁寧に迎えお迎えし、そして私たちが与えられている福音の希望を分かち合う、そのようなことが私たちに求められているのです。この教会に与えられているキリストの愛に結ばれた真実な交わり、このことを私たちは本当に大切にして歩みたいものであると思います。一節から六節で語られていた裁いてはならないと言われているのは、まさに御国の民の愛の交わりを損なわせ破壊することであるからでしょう。裁くことは御国の民の愛の交わりを損なわせ破壊するからでしょう。私たちは日々祈りと御言葉の生活を通して神の御心に触れ、そして神の御言葉に励まされ、力をいただいて、そして私たちに与えられているこのキリストの愛の交わりを大切に歩み、そこに新しい方々をお迎えする、そのような歩みを歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。恵み深い天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。新しい年の始め、あなたの生ける御言葉に聞くことができたことを感謝いたします。どうか新しい一年も私たちがあなたの聖なる御言葉を尊び、その御言葉に生かされ力をいただいて歩むことができますようにお導きください。そしてイエス・キリストを通して与えられている教会の真実な愛の交わりを大切にし、あなたがこの群れに加えてくださろうとしているお一人お一人を大切にお迎えすることができますように、私たちを助けていてください。何よりも私たちがあなたの聖なる御言葉を尊び、その御言葉によって生かされ希望と平安をいただいて歩むことができますように祝福してください。そして私たちがあなたに対する愛と仲間たち一人一人に対する愛に生かされることを通して、あなたの愛のご支配が広がっていきますように、私たちのこの教会の交わりを祝福していてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。